ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
好きなフィニッシュ前のムーブは、
はい、
ミスターガンノスケが
ほう
新崎人生の真似をしてやる、
はあはあ、
変な大神のあのパワーボムの前のやつのトモキンです。
難しいです ね。好きなフィニッシュ前にやるムーブは、赤いパンツの頃の武藤敬司が、相手を倒して、うん、コーナートップにムーンサルトやるのに行くときに右手を上下にこうじゃなくて右手を上下にするポーズが好きなドルフィンです。
そんなあったっけ。
しますします。
あの変なバックブリッカーみたいなちょっとなんかペチャってやってからやんな。
そうですね。でもそのこんなポーズですけど、うん、なんか中学の時とか結構やってました。なんかの時に
それ伝わってた他の中学生。
いや全然伝わらないですよ。
多分やってないんじゃやってんのか。
自分が乗ってきた時に野球の試合とかでも
ああやってたんや。、はい、なるほどな。マニアックやな。
ガンノスケのやつは、うん、普段やりませんか。
やら
へん。やらないですか。
パワーボムやる機会がないから。
どうせやるなら人生の方やります
ね。の方がいいよな、あれなんでガンノスケあんなんなんやろな。今でもやってはるもんね。
あガンノスケって現役ですか。
ガンノスケね、ガッツワールドの、やめて、ガッツワールドの、何だっけな、GM みたいなのになって、はいはい、たまに、なんか試合やってるみたいよね。なんか動いてるのたまに見るで。
あ、本当ですか。
うん、相変わらずこういうやつや。うん、あ、好きちゃうわ、あれ。
でも、そのムーブが好きなんですもんね。
いや、好きじゃないねんけどな。
はい、
記憶に残ってる。
なるほど。
今回のお題はね、五千さんからの。
はい、
あの前回の放送でお題がないと、
そうですね、僕も聞いててびっくりしました、う
ん、最終回かもしれないと、
はい、
言ったんですけども、実は過去にいただいてたアンケートの中に一部残ってたので、
はい、
とりあえずかろうじて首の皮一枚つながっていますが、あの放送聞いてびっくりしたリスナーさんから、ちょこちょこメールをいただきまして、
そのお題に関する、
お題、
となると来週以降もつながりますか。
結構あるよ、うん、2、3ヶ月いけるぐらいは結構来てる。
なんで今までくださらなかったんですか
ね。
あると思ってたんですかね。
かもね、
はい、うん、なるほど。
いつまでもあると思ったらあかんよ、ほんま。親と金とお題。
ああ、ほんと。それは僕も実感してます。
というわけで今回は、はい、ドルフィンと2人。
はい。
前回、司と2人。
ですね。
うん。
その前も2人でしたっけ。
ああ、さすが。ドルフィンかな。
いや、違います。その前僕がちょっと泥酔して、しまって聞くに耐えない放送をお届けしてしまった時ですね。本当に、リスナーさんすいませんでした。反省します。
大丈夫、もっとひどいのいるから。
本当ですか。
過去にいたから。
あ、この間会えた人ですかね。
え、いや、ちゃう、あの焼き鳥屋の店主。
ああ、なるほど、
うん、あの人ももっとひどかったからね。
あ、そうなんですか。じゃあ大丈夫です、
うん、はい。というわけで今回は、
はい、
この間行ってきました、
はい、
あの新日本プロレス大阪城ホール大会の話をちょっとメインにしたいなと思います。
そうですね、はい。
サンダヘタレディオは今年で6周年を迎えます。そしてそろそろ150回も迎えます。それを記念して三田駅前で飲み会をします。7月19日日曜日夕方6時から三田ヘタレイディオ6周年&150回記念飲み会、なで型サーモンマリーンズ in 縁結び。詳しくは三田ヘタレイディオトップページをご覧ください。
7月5日新日本プロレス大阪城ホール大会、
はい、
確か前々日で、
はい、
前より完売、ね、2回も全部なくなってしまって、はい、当日は2回の後ろの立ち見しかないというすごい状況になりまし た、
はい、
はい、僕は行けなかったんですが、
はい、
ドルフィンいかがでしたか。
本当にね、あんだけよう入ったなっていうぐらいな、
うん、
見た感想、お客席をね見た感想と、ちょっと途中で2階の一番後ろまで行ってみたんですけど、はあ、まあそこもようね人がおるんですよ。
あ、
ゆっくり見れるようなところないんです、立ち見のところも。本当よう入ってましたね。ただよう入ったなと思う割には発表が1万1000ぐらいですよね。そうそうそう、うん、マックス1万6000ぐらい入る気がしたので、
そうあのコンサートで1万6000やから、プロレスやからもうちょっと入るんちゃうかなと思ってるけど、
そうですね、下も使うんでね、フルに。
そうだからどういうことやろ
ね、そうですね。
今新日本は実質発表してるから、招待券入れてへんとか。
ああ、なるほど。
そうなんか、それにしても1万1000はちょっと少ない。
大阪城ホールであの発表は少ない印象はあるんですけれど、うん、まあ、あの見た感じはもうフルハウス、
ね、素晴らしいよね。でもね、はい、
よう入ってるだし、うん、よう声も出てたんで、
もう盛り上がった、
ね、盛り上がってましたね。
うん、でもツイッターとか見ててもすごい良かったって。
あ、本当ですか。うん、
東京ドームの次に良かったって。
あ、うん、なるほど、
いう評判らしいから、
はいはい、
よかったんやろね。
よかったと思います。
どれはどれは。
まあ、正直な感想で言うと、
うん、
2015年今年の上半期の総決算、
うん
が今回、大阪城ホールで行われたんじゃないかなと思うんですね。
なるほどね。
まあ、全てにおいて、ね、何回か前で僕リマッチばっかりやっていうふうに言いましたけど、あ、まあ、それにおいても今年この上半期かけてずっとやってきた戦いをここで一通り最後に持ってきて、
うんうん、
まあ、全てにおいて試合の中身は良かったと思いますので。
まあそれはね、練ってきてるからね、は
い。全0試合から9試合、うん、10試合でお腹いっぱいです、
うん、あ、結局何時間あったんかな。4時から
8時、
4時間。
はい、
あ、すごいね。
休憩なし、
休憩なし、はい、すごいね。
見る方もやっぱどっかでだれますね。
あ、
ですから、何試合目やったかな、6試合目ぐらいの、
うん、
IWGP タッグ選手権、
うん、
外国人同士の、ね、
外人同士の、
うん、あそこがものすごく席移動してる人が多かったです。
あ、休憩やったんや。
もうそうですね、休憩試合になってしまってましたね。
あ、マリア様が出てるのに。
そう、マリア様の入場が終わったぐらいからどうぞどうぞ。
そうなんや。現金のやつらや。
そうですね、ハマーもなんかそんな感じで行ってました。近くまで行って便所行ってましたね。
ああ、そうなんや、はい、あ、まあ外人同士のタイトルマッチってなかなかね。
そうですね、じゃあ感情にもしにくいかなと思います ね。第ゼロ試合が10人タッグで、
ね、
第3世代とかジュニアとかが、うん、もうそこがまずですね、詰め込み放題、
うん、
もう白目アリーの行っちゃうぞバカ野郎アリーの、
あー、まあ、せやな、
天山のシーっていうのもあり、もうみんながこう出し尽くして、
あ、
もうそこからもう完全に出来上がってるんですよね。
何分ぐらいやったの試合は。
10分弱。
10分でそんなに詰め込んだ。
そうです、もうなんかお腹いっぱいその状態で。
それでも本人らはやらなあかんと思ったんやろな、目立たなあかんと思ったんやろ。
そうです、そうです。長田だけ白目の途中でカットが入ったんで結局できなかったですけれど。
ライガーはどんなことしたの。
ライガーはロメロスペシャル。
あ、したんや。
そんな中でも一番最初に動き出したのがライガーで、ロメロスペシャルをいきなり 2,3 分でやってめっちゃ盛り上がりましたね。
あ、盛り上がんねんな、
はい、
あ、タイガーは、
タイガーは外に飛んだくらいですか。
そう、
で、あと若手がこう、ちょっと頑張って、よかったですね。声も出してたし。
なるほどね。
ああいう大きな会場で出れたっていうのもいいでしょうし。
大きいね、それはね。
で、最後、マスカラ、ドラダがこう決めた。
うん、
で、まあまあ、みんな、よく、いいところだけをアピールできたからよかったと思います。そんなスタートでしたね。で、そこから、そうですね。IWGP ジュニアタッグの 3way っていうので、それも全部外人やったんで、ちょっと僕の中では中だるみしましたね、いきなり。感情移入ができないので。
第一試合がそれやったのか。
そうです、だから第一試合もうちょっとなんか違う日本人のマッチメイクの方が良かったんじゃないかろうかなというふうには思いますね。
なるほどね。
全体を通して、まあ、そういった中身が濃い試合ばかり、う
ん、まあ、でも、はい、あのスリーウェイカーってずっと練習してきてるからさ、
そうですね、
中身はすごく、
中身はすごいですよ、
ね、
すごいです、出来上がってますからね。
なるほどね、
どうしましょう、1試合ずついきますか、簡単に
い
きましょうか。
簡単でいいよ、簡単でいいよ。
2試合目が内藤哲也がどうなるかっていうような試合でしたね。
不穏な動きの内藤。
そうですね、ノーリミット時代の技を出したりとかってしてるんで、
あ、
でここで 戦う相手に高橋裕次郎がいるということで、ね、何かしらの裏切りの動きがあるんじゃないかってみんなはざわざわしてるんですけれど、うん、だからちょっとやる気ない動きを見せながら、うん、試合にもほぼ加わらず、
はあ、あ、そうなん、はい、高橋裕次郎との絡みもなく
ほぼないですね、はあ、なんだかんだでこけしが決めると、
う
ん、
あ、今こけしはね、それはね、
で試合が終わった後にすぐ帰ろうとする内藤をこけしが引き止めて上がってこいと、
うん、
で勝ち名乗りだけ上げてささっと内藤が帰るという、あれ何もないんかなって、結局、
あ、そうな
ん、はい、なんか一番起こりそうな感じがするのは僕はそこやったん で、 でそこも何も起こらず、
え、今そしたらさ、はい、新日本の中の格付けはこけし内藤なんかな、
あ、そういう、どうなんない、いや、そこはないんじゃないですか、
内藤の
方が上じゃないですか、
内藤はやっぱ次期エースやん、
そうです、ね、エース候補と言われてますね、ですけど大阪でずっとブーイング浴びてて、まあ、であんなことをするんで、うん、余計にブーイング浴びて、まあ、みんなもブーイングするのが、まあまあ、ちょっと楽しみですよね、
なるほどね、
でその次がですね、第3試合が僕のメインでしたね、柴田対桜
庭、桜庭、
まあ、桜庭は新日本に来ても3年になりますけれど、
そうや、ね、
当時ね、柴田と一緒に、喧嘩を売りに来たと、
はいはい、言ってた言って
た、ずっとね、真壁絡みのタッグマッチとかしてましたけど、うん、この3年で僕が桜庭絡みで記憶残ってる試合って、
うん、
あれはね、2013年になるのかな、の東京ドームでやった中村慎介との試合、
あ、はいはいはい、
だけがなんかこう、まあ、中村慎介の力量にもよるんですけど、噛み合った試合になったんじゃないかなというふうに思うんですけど、うんうんうんうん、それ以来もう全く何も爪痕も残してないですし、
ね、ほんまにね、試合は出てるんやんね、
出てます
ね、ビッグマッチ中心ってわけではないよ、結構ちょこちょこ出て
る、ね、ちょこちょこ出てますよね、ケイオスの一人として
、一応
矢野徹とかと組んだりね、
あの辺が結構謎やねんけどね、話に加わらへんよ、
そうですね、だからその辺の、まあ、立ち位置とかって、僕ら一時総合ファンだった時に、もう大ヒーローですよね、あのグレイシーを一族を倒していった、その桜庭がこんな扱いをされてるのにはやっぱりちょっと悲しいですし、プロレスはできないっちゃできないんで、
できへん
ね、相手次第なところがある中で、こう柴田だったらなんとかできるんじゃないかなというので、なんとかしてくれよという思いが僕は一番強かったんで、
なるほど、
そういった意味でね、こう見てましたら、やはりね、柴田もやっぱ桜庭思いなのか、すごくね、こう桜庭を引き出そうとするのが見えましたし、それによって、桜庭がすごく感情を前に出した試合だったんですよね。
あ、いいね、いいね。
で、それによって試合がこううまく回転していって、でまあ、柴田は結局勝つわけですけれど、桜庭を光らせた上で自分が最後を取ったということで、僕の中では今回、まあ、メインイベントでしたけど一番のベストバウトかなというふうには思います。すごくいい試合でしたよ。
じゃあ桜庭の新日本のベストバウトぐらい、
ああ僕はそうだと思います。周りにいるハマーとかはイエーイ柴田勝ったって言ってましたけどいやそうじゃないんだと、
なるほど、
これは桜庭を動かしたいい試合なんだなというふうに、しみじみ一人で、
いや、ここにハマーがおらなあかん
本当ですね、なんで今日いないんでしょうね、
ほんまやな、あ、そう、
そうですね、
桜庭はさ、前に DDT が、はい、埼玉スーパーアリーナのサブアリーナ大会やった時に、はい、スーパーササダンゴマシン対桜庭やった、あれがね、個人的にすごく面白かったのよ、
う
ん、
まずそのマッチメイク自体がすごく面白そうですしね、
面白い、で結局やっぱ桜庭は自分で試合作れへんから、
そうですね、
うん、相手の土俵に乗っかって面白がってもらうみたいなところ
ですね。
だから今回の柴田もそうなんやろね。
そうですね。ですからその前の中村もそうですけど、ね、ある程度あっち寄りの人で試合も作れる人じゃないと難しいのかなと。
うんうん、
ただ今後、ね、今回こう負けたことによってどういう立ち位置になっていくんだろうなっていうところがありますよね。この間レッスルワンを辞めたあの人が乱入してきて同じチームを作るのか、この3人で同じチームを作るのかとかって期待もしてましたけど、そんなこともなく、
不思議やな、
淡々と進んでいくんです、試合が。
桜庭もうでも終了ちゃう、もしかしたら、
ですかね、
いなくても困らないもんね。
確かにそうですね、個人的には大好きなね、頑張ってほしいですね。その後何だったろうな、ジュニア選手権かな、
串田
対、
ケニ
ー嫁が、あ、よかったですね、煽りもすごくうまい具合に串田をフューチャーするように作ってましたし、ただ ね、そのリコシェとの絡みっていうのが、ね、ずっと何日か前からあったんで
2日ほど前に突然出てきた話、
それ考えるとここでケニーをリコシェに負けさせるわけにいかないとかっていろいろ考えたらこれ串田勝つんじゃないのってなんか僕の中で必然と思ってしまって、まあね、うん、それがまあ試合はちゃんとうまく成立させて勝ったんで、うんうん、でみんながすごく喜んだので僕らの周りもみんな手を挙げて喜んでましたし、ハイタッチもしたぐらいですから。
ああそうなの、ね、どっかの知らんおちゃんと、
そういやハマたちとです
けど、ね、ハマか
よ良かったですよ、試合良かったです、すごく良かったです。
うん、クッシーってやっぱりこう人を引きつけるもんあるよね。
あそうですね、
うん、あの人はねやっぱり、
うん、だからあの人がねこう煽り V でも言ってましたけど、どこ出身とかじゃないんだっていうことをずっと言ってましたから、うん、まあ、あの人もやっぱどっかあるんでしょうね、コンプレックスが。
うん、
でもともとでも言うても高田道場から始まってるわけなんで、
そうそうそう高田道場をハッスル、
そうですね、
うん、
その次って何やろうな、思い出せれないな。
あ、そのね、はい、その G1 じゃなくてスーパー J カップと
ジュニア、
うん、スーパー J カップやんなあれ、
なんとか、あ、あのジュニアのリーグ戦、
はい、うん、あのクッシーが勝って、でケニー・オメガとやって、で今回ケニー・オメガに勝ったやんか、
はい、
あれねネットのニュースとか見てたら、クッシー二冠王って表記されてるのよみんな。
ほうほうほう、
二冠王じゃないよね、
今回ケニー・オメガに勝ったことで二冠
王、そう IWGP のチャンピオンっていうのは分かんないけど、
あ、そう、ベストオブスーパージュニアを取ったっていうね、うん、2冠を、
それ2冠になるの、
どうでしょう、ね、今回あのハマーの友達の中に、うん、もうすごい初めてプロレス見る人で、うん、J リーグすごい好きな人がいたわけです。でその子にその屈指のこの今回の試合を説明するにあたって、うん、もともとの J リーグチャンピオンが、ケニー・オメガなんだと、
うん、
で屈指は天皇杯を優勝してきたチームなんです。
ああ、なるほど、なるほど。
で、その、どっちがほんまに強いんやっていうのを今やってるんだよって言ったら、すごく、ああ、なるほどって理解してもらいましたけど。
まあ、そ
ら
そうやな。そんな感じの。
ただ、二冠王ではないですよね。
すべて二冠王っていう表記されてて。
あ、本当ですか。
うん。じゃあ、あの、ベストオブスーパージュニアは防衛戦するんかっていう話。
そうですよね。うん、
不思議やなと思って。まあ、どうでもいいですけど。
はい。はい、
どうぞ。
あのここからちょっと順序逆になってるかもしれませんが、うん、先ほどの、IWGP タッグ選手権試合、はいはい、NWA のチーム対カール・アンダーソン、うん、ドク・ギャローズ、もう何回も見すぎているのと、
うん、
僕はおしっこも行ってましたしあのほとんど見てないです。ただ、まあ、あのカール・アンダーソンが決めたっていうぐらいです。のでこの辺にしときます。
なるほどね、カラーのそういう選手やね、
あの人、ね、あの人はちゃんと LA 道場、新日本の LA 道場でちゃんとやってた人ですし、
うん、なんかずっとおるね新日に、ね、
そうですね、うん、あの人も噂
ずっとあるけど、ね、
ありましたよね、
うん、もう年やから呼ばれへんのかな。
あ、なるほど。
でもいいよねあの人 ね、
そうですね、
うんうん、日本向きやと思 う、
そうです、ね、しっかりする。あの人と中村慎介のストーリーなんか結構好きですけど ね、
よかったもんね、
うん、あとその次がおそらく、ね、真壁対石井智弘のネバーの試合、これはもうなんかゴツゴツした感じの試合、もう想像通りの試合、うん、途中でちょっと石井がマジで怪我したんちゃうかなっていうぐらい肩を気にしてて、まあほんまもんのドクターですよね、あの林リングのずっと気にしてリングサイドにおったんでざわざわもしてましたけど、結局あのいろんな技を出し尽くした上でお互いが、うん、真壁が試合を決めたんで、
ああそうなんや、
あの面白かったですけどね。
ハマは石井ファンのハマは泣いとった、
泣きはせんすけど、あの僕ちょっとこの試合にかかるぐらいまでおしっこ行ってたんですけどあのでかい大阪城ホールのこう扉を開けた瞬間に友博ってハマの声が聞こえたんで
ほんまに
本当です。ハマーめっちゃ声出してんやと思って。しかも、下の名前で。すっげえ方言しましたよ。
ハマー、ECT シャツ着てたもん
ね。着てましたね。
好きやな、
好きですね。
すごいな。ちょっといい話や。
で、その次が、棚橋対矢野。
あ、
まあ、これもなんかずっとやってた試合なんで。うん、
あれどう？
なんかね、ずっとお互いが股間を抑えてました、給食劇ばっかりで。
あの試合してさ、まあ、矢野は得やと思うけど、棚橋得あるんかなと思う、
何もないですよ。 まあ、今回勝った、
まあまあ、勝ったからね
のでですけど、であのこの次のシリーズってあの G1 ですけど、うん、またあのその試合組まれてましたからね。
あ、矢野のランクを考えると、棚橋と絡むのはすごくいいと思うんだけど、
はい、
矢野のランクを上げたいのかなというイメージなのよね。
あ、でもランクを上げるにはもうちょっと、
そうそう、スタイル変えなあかんと思う ね、
そうですね。
あの試合では多分無理やと思うし、
まあ、下地はあるんでね、できない人ではないと思うんですけれど、ちょっとあれでは上げにくいかなと思います ね、
そうやね。あのカードがね、まあ、リマッチ分かるけど、やる必要があったのかな、もしかしたら余ったのかなって、棚橋のカードが余った。あ、
なるほど。
うん、
だいぶ引き伸ばしましたもんね、このシングルマッチやるのに、ね、やるタイミングって4月の両国とかでもあったんですけれど、
そうそう、あったはずやんね。
それを結構先延ばししたんで、長い目で見た時に棚橋が浮いたんかもしれないですよね。
ガイタレ呼ぶべしやったんかもしれない、
ね、あ、そうですね、ここは。なるほど、
まあ、分かんないけど
です、ね、
うん、
でその次はセミファイナルで、うん、IWGP インターコンチ、チャンピオンの後藤に対して、チャレンジャーが中村氏ですけど、ということで、試合前の煽り VTR で後藤が、IWGP インターコンチと IWGP ヘビー級の統一戦をやりたいと、
うん、
こう言ってたわけです。
ほうほうほう。
で その前ぐらいに G1 クライマックスの、主要カードが一個ずつ発表されたんですね。柔軟大会の、で大阪府立大会が8月1日にあるんですけれど、その中の一つに岡田和親対、後藤弘樹というのがあったんです。でもう一つの方が僕は面白そうだなと思ったのが中村慎介対石井智弘っていう。
あ、それ面白いね。
これは今まで多分対戦してないので、これは見に行きたいなと思わせるカードなんですけど、その後藤対岡田が発表された瞬間に、これ後藤が防衛したら岡田勝ってしまうんじゃないの、でチャンピオン同士ということで大阪でやらせて、
あ、
岡田が負けて後藤が勝って、多分その後の神戸ぐらいで選手権やるんじゃないの、っていうところまでちょっと想像してしまったら、案の定後藤が、
案の定ね。
やっぱり中村慎介の人気はすごいですね。棚橋も人気はすごかったですけど、女性ファンの歓声がすごいのと、なんじゃこらっていうコスチュームで入場して
き
ました
。忍者、
忍者の、なんとかレンジャーにもいそうな感じの、ラメ入りの忍者で出てきて、めっちゃみんなが、あれ、ダサいダサいって結構言われてましたけど、周りではね。まあでも、本当に噛み合った試合でした。あの二人はもう同期っていうのもあるんでしょうけれど、本当に僕も昔東京に見た時もあの二人の試合をセミ、なんかのセミで見てますけど、もう出来上がった試合なんで、間違いはないですし、でお互いのフィニッシュを何度もこう見据えながらですから、ボーマイエもやって返すとか、焦点をやって返すとかっていうのもあったんで、まあ攻防を見せながら決めれた試合ですから、よかったと思います。
なるほどね。
でメインは案の定やっぱ岡田は勝ったんで、28分ぐらい結構やりました
ね。
なので、それもね、スタイルズクラッシュですとか、あのレインメーカーをこう攻防しながらだったんで、あのちょっとね、皆さんも4時間なりかけで疲れた中でもこうワッと
盛り上がった、
はい、すごく盛り上がって、でハッピーエンドで終わったからよかったかなと思います。全体を通して内容はすごく濃かったですけれど、あのさっきの上半期、今年の上半期の総決算で多分ここで一旦リセットするんじゃないかなと思う、全部のストーリーをトゥービーコンティニューにしなくて。
なるほどね。
サプライズがなかったのはそういうことで。
せやね、一個もないもんね。
ないです。
ガイタレ全然おらへんし、
はい、
うん、ほんまに、
ね。唯一中、内藤がなんか不穏を動くしたままっていうだけで、この後の G1 で何かしらのこう動きを見せて、後半戦につなげていくんじゃないかななんて思いました。
来年の夏、もっぺん大阪城ホールするとか、そういう発表はなかった？
なかったです。
ああ、そうな
ん、大阪城ホールって、結構2、3年先まで
埋まってるらしいね。
埋まってるらしくて。今回この大阪城ホールが決まったのも、まあ、突如だって、去年の秋口ぐらいに突如、
そうそうそうそう、ね、西武ドームの時に発表やったのかな。
いい、
もうちょっと後か、
去年の11月の、ね、府立体育館の時です。で新日本の大阪担当の営業の方が、こんだけの集客ができてきてるんで、城ホールに営業をずっとかけてたんですって、でポンとこの7月5日が開いたんで、それをどこのプロモーターにも渡さずに新日本に
言うてきた
んですよ。空いてるけどどうですかって、 ではやりますよっていうことで即決まったそうです。
で、案の定いっぱい埋まったから、ね、もしかしたらまた次ね。
そうですね、この実績作りましたんでね、というような感じ
で。でもやっぱ時期的にさ 1.4 の次の7月5日ってちょうどいいよね。
ちょうど真ん中やったらね、半年やもんね、ですから、1年の総決算と上半期の決算、ね、総決算がここにあっていいんじゃないですか。
いいよね、まあ、東京で大阪やし、
そうですね、
私としてはいいよね、
ぜひぜひ来年あったら一緒に行きましょう。
ぜひね、
女の子めっちゃ多かったですよ。
声かけだ、
写真を撮ってもらいました。
まあ、撮ってきたらあかんな。
男の集団カメラマンになってもらいました。
なるほどな、
めっちゃ可愛かったです。
ドラプロの名刺渡した。
僕持ってないです。
そうなん。
そうだ、事前にくれれば渡してきたんですけど。
ドラプロやってますって言わへんかった。
誰もそんな言ってないです。誰もって僕とハマーしかいないですけど。
ああそう、
はい、
う
ん、
じゃあまあいいや。ドラプロ。サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特区はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、サンダヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。一緒に住んでないけど。
でですよ、
はい、
飲み会を、
ああ
、あれやんね、多分ダラプロでずっとその試合見に行ってから飲み会したい的な話はしながらも、なかなかできてなかったやんか、我々個人的には飲んでるかもしれないけど、
そうですね、
うん、リスナーさんを巻き込んでの飲み会ってできてなかったんだけれども、はい、今回初めてやって、
はいはい、
で実際、リスナーさんも来てくれました
と。そうですね、
うん、で僕はもう仕事があったので、もう現場に向かって、
はい、
で先に来てくれたリスナーさん、はい、
リスナーさんが一番最初に到着したんですか。
うん、一応僕が一番最初、
はい、
う
ん、何時ぐらいに着いたんですか。
ね、7時15分か20分。
すいません、めっちゃ遅かったですね。
7時半から8時の間に行って、多分始めれるやろうと思ってて、ほんなら一人リスナーさんっていうか、まあ、皆さんよくご存知のネヒさんやけど、7時半までに来てくれて、ほんでもう一人リスナーさんが来てくれて、はい、もうほんならみんな遅いし、ドルフィンからちょこちょこ連絡が来るんやけど、なんかさっきメイン始まったらしいとか言って、言いながら、まあまあすぐ来るやろう言いながら、もうさっきやろう言って、はい、3人で飲んでて、
はい、
でもう一人あの僕の友達でプロレス見に行ったあのプロレスマニアの人が、
はい、
メイン終わってすぐ出たって言って割と早く来てくれて、
うん、はいはいはい、
ほんでドルフィンなんか到着したのが8時半とか、
いえ9時前過ぎ、
9時過ぎてた、
はい、
遅かったねあれね。
僕ら、初めてプロレス行った方々が、
うん、
何名かで、
うん、
どうしてもグッズが買いたい。
ああ、はいはいはい、
でもそれってすごく嬉しいんじゃないですか。
まあ、
ね、そんだけ面白かったっていうことですし、まあね、帰ったいっていうことで、やっぱり、ね、
あ、終わってからか。
そうです、終わってから。
なるほどね。
で終わってから T シャツ買ってそこで着てたんです
よ。そうなんや、そんなに面白かったよな。
そんだけハマってくれたらこっちもね一緒に行って嬉しいですし、でそれを、見届けていましたら、終わって1時間後ぐらいになってしまったんですよね。
要はダラダラしとったわけやね。
僕とハマはちょっとずっと外で、外というかそのグッズ売り場のから離れてはおったんですけれども、皆さんが吟味されてたんで。
なるほどね、なるほどね、まあまあしゃあないんちゃいますか。
だからですかね、僕らがついてすぐぐらいにネヒさんも寝てましたよね。あんま一言二言、あ、38歳なのって、早生まれとか、僕はその一言二言ぐらいでもう就寝されてましたんで。
出てはったね。
で、あれやね。本当ね、リスナーさんと、僕初めてドラプロリスナーさんとお会いをして、
ああ、そうか。
こちらの立場になってからですけれど、うんうん、いや皆さんそれぞれにあのプロレスに対する思いっていうのもあるでしょうし、うんうん、前回、前々回ぐらいかな、もっと前か、安川アクトとよしこの問題に対しても、僕らは、うん、こう意見をこちらが一方的にお伝えするだけでしたけど、うん、メールとかでいただいてましたが、うん、実際言葉でこう交わすこともできて、うん、ちょっと ね、その話の途中でいろいろゴニョゴニョしてしまったんで、うん、最終的に僕の意見もお伝えできずにその方とは終わってしまったんですが、そういった機会があったっていうのはすごく楽しいですね。
ああ、やっぱりね、なんかね、ただの、まあ、ネットラジオの飲み会やねんけど、はい、プロレスって喋れるからさ、
そうですね、
いいよね。
その一つのジャンルで、うん、皆さんの見方が全然視野が違います、視点も違うし、考え方も違うので面白いですね、
うん、
話を聞いてるだけでも面白いです。
だからまあ今回はたまたま大阪城ホールって大きい大会があったから、まあ行って飲もうかって話だったけど、
そうですね、
もしかしたら全然関係なくても話できるかもしれへんもんね。
そうですね、その方が早い時間からできるかもしれないですよね。
めっちゃ遅刻とかせんですか。
本当そうですね。
ほんまやね、どんだけ待たされたと思う。
すいませんでした。タクシー飛ばしてめっちゃ早が、そっからは頑張ったんですよ。
まあまあいいけどね。で、今回ちなみにあったところが、
はい、
あの、久志くんの。
おお、そうなんですよね。
まあ、勤めてるわけではないんだけど、はい、通ってる焼肉屋さんで。はい、初めてやんね、
僕初めて会いました。
挨拶できた。
挨拶しました。僕がこのダラプロとヘタレイディオをリスナーで聞いた時の、久志くんのイメージとかけ離れていたんで。
ああ、そう、どうやって
どちらかというと、ガーッとお酒飲んで言うような感じの人が、すごく真面目にお手伝いをされてたので、あの、ご本人にもお伝えしたんですが、拍子抜けしたんです。なので、またちょっと近いうちに、こう、お会いしたいですねっていうお話をしたら、Facebook の申請もいただいたりとか、メッセージもいただいたんで、すごくその辺って、あの、そういうイメージとは違ってちゃんとされる方なんだなっていうふうに思います。
意外と普通やで。
ですね。普通な感じでした。
普通すぎて面白くない時がある。ああ、そっかそっか。せやね。まあ、それはそれでよかったよね。
そうですね。
あと、あの、ドルフィンはプロレスマニアとの出会いもあったもんね。
すごい方でしたね。すごい方でしたけど、すごく意気投合した感じには思いますね。
せやね。まあ、あの人は多分またここにゲストで来てくれるから。
ぜひ、
ぜひね、
そうですね、深い話になってしまうと思いますが、
ちょっとね、マニアックすぎて、手がつけられないところあるけれども、
ただ、ピュアな方なんで、
面白いと思います。
そうですね。
まあ、あの、今回、ほんまにリスナーさん来てくれたおかげで、飲み会が成立して、ほんまによかったね。
そうですね。
まあ、大阪っていうのも、ね、楽しかったし、
そうですね。
次はどこ行こう？
どこ行きますか？神戸？
東京？
え？
神戸？
東京行きますか。
東京でもいいよ、別にね。
ああ、じゃあ行きましょう。
うん。東京やったら一人リスナーさん多分来てくれる人いるからね。
来てくれますかね。
来てくれへんかな。
いや、なんか最近あんまお名前を聞かないんで、どうされてるのかなと思って、ね。
あ、でもオープニングのお題送ってくれたで。
今回ですか？
今回送ってくれてるん
で。本当ですか？
うん。
あの方ですよね。
あの方。
あの方ね、僕、Facebook のお友達の申請、ちょっとこっちから送ってみたんですけど、ずっと放置されてるんですよ。どうなってるんですか？どうなってるんですか？
あの方な。
そうです。
ああ、そうなんだ。
ね、僕、G1、新日本の G1 を大阪大会は見に行くんですけど、
8月1日。
そうですね。もうちょっと東京にも行きたいなと思って、決勝がチケット売り切れてるらしいので、その前ぐらい行きたいなと思ってるんですけど、ぜひね、あの方。
あの方ね。
その前ぐらい、後楽園ホールとかでもいいんで、行くのが決まったら一緒に行けたらいいなと思うんですけどね。
8月1日は飲み会せえへんの？
お、皆さん来てくれますかね？
無理、三田祭り。
うちも豊中祭り。
我々は無理ですけど、
はい、リスナーさん来てくれますかね？僕一人でも。
ドルフィンと飲みたい人を募集しましょうか。
そうですね、メールフォームに。
女子限定。
いや絶対、ああ、あのプジョシーを。
どのプジョシー？どのプジョシー？誘って行ったらええやん。
そうです。あのプジョシー。
あのプジョシー。
僕、もう一枚買っちゃった。チケット。
誰かにあげて、
プジョシーを。そうですね。行きましょうかね。
行き。
じゃあ、あの、
そういう。やっちゃえ。
やりません。
はい。ドルフィンとプジョシーと飲みたいリスナーさん。
そうですね。ぜひ。
あの、なメールフォーム。
はい。
ぜひ来てください。
来てください。お願いします。
お願いします。
待ってます。
8月1日ね。
8月1日です。
はい。まあ今回はほんまに新日本プロレスの大阪城というすごい記念すべき大会があったおかげで、
はい、
飲み会できてほんまに良かったですと。
はい。
まあ次はドルフィンとプジョシと飲む会やけど、
そうですね。
まあその次またあのみんなと、
そうです
ね。飲む機会を、
ね、
あの別にメモリアルじゃなくてもちょこちょこやっていきたいなと、
そうですね。ぜひ。
思っております、
はい。
はい。あと7月19日に、あの、はい、ヘタレイディオの飲み会もございます。
おお。
ドルフィン来てくれるんやんね。
はい。
ハマーも来るって言ってた。
言ってました？
うん。
ほうほうほう、うん、
大谷君も来るって言ってた。大谷君って浜の友達やねんけど。
ネギさんお気に入り
の、ネギさんも来るって言ってた。
あ、本当ですか。
うん、あの多分この辺詳しくは次のヘタヘタで言うと思うけど。
わかります。
結構たくさん集まってるよ。
へえ、
うん。やっぱり向こうの方が人気あるんかな。
ああ、
うん。この間のドラプロが11人やったやんか。
ええええ。
もうちょっといるわ。
ほ
う。うん。多い。あそこ多いな、やっぱりな。
あの、ここでこあれですけど、向こうでよく出演されてた方とかも来られるんですか。
うん。
ゲストで来られてた方とか、
うん。そうそうそう。
女性の方とか。
女子来るよ。
ほ
う。うん。言わへんけど詳しく
は。そうですね。
まあ、あの次のヘタレディを聞いていただいたら、
はいはい、楽しみにしましょう。
楽しみにしておいてください。というわけで、今回お届けしましたのはトモキンと
ドルフィンでした。
はい、次の試合もこうご期待。
8月1日飲み会待ってます。
ボケヘッドの中に隠れてる野望を出さはずにいて誇りまみれてる。やると決めた気持ちの行方は明日から野郎になり下がってしまって、理想と現実のギャップに挟まれて、それでもねやるしかない。
ドラプロではプロレスラブ 5,6 人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ドラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これ、マジ、マジ、マジ。